それでは今週の聖書箇所を朗読させていただきます。ヨハネの手紙1の第4章1節から6節を朗読します。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによって、あなた方が神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜなら、あなた方のうちにおられる方は世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属する者です。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していない者は私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。以上です。今週からこのヨハネの手紙1の第4章に、入りました。この第4章はですね、使徒ヨハネが、自分がこう手紙を送ったその愛する人々へのですね、警告の言葉から始まってるんですね。一節もう一回読みますが、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからですって言ってますよね。神から出た霊かどうかを確かめなさいって言われてますね。この確かめるっていう言葉は、吟味するとか試すとも訳すことのできる言葉だと言われてますね。つまり霊を確かめ、吟味し、試しなさい。でもこれって一体どういうことなんだろうか。ヨハネはここで偽預言者が大勢世に出てきているからですって付け足して言ってますよね。霊っていうのはね、ただこう空中にぼやっと漂っているわけじゃなくて、霊は何よりも人の姿をとって、しかも人の言葉となるわけです、つまり霊を吟味するっていうことは、預言者を自称する人たちの言葉を吟味するってことですね。その人たちの言ってる言葉、それを吟味するということになります。これを今の私たちのこの現代に当てはめれば、さまざまな教えとか説教とか本とかテレビとかインターネットなど、そういう情報がですね、いろいろこう目に入ってきて耳からも入ってくるわけですけど、そういう情報を、それが神から出たものであるかどうかを確かめなさい、吟味しなさい、そうヨハネは語っていると受け止めていいと思いますね。旧約聖書のアイカという書が、小さい書がありますけど、その2章の14節にこういう御言葉があります。主法にありますのでご覧ください。アイカの2章14節、預言者はあなたに託戦を与えたが、虚しい偽りの言葉ばかりであった。あなたを立ち直らせるには一度罪を暴くべきなのに、虚しく迷わすことをあなたに向かって告げるばかりであった。旧約の偽預言者たちの姿が描かれているわけですが、ここには2つの言葉をですね、目を留めたいと思うんですね。一つは、あなたを立ち直らせるっていうことがありますが、神様の言葉っていうのは必ずあなたを立ち直らせる、あるいはこれ慰めると言い換えてもいい言葉ですけど、あなたを立ち直らせ、慰めることができるんだ、そういうことをここでこの言葉が語ってるんですね。つまり福音を語るということは、それは人を立ち直らせることなんだと。ある一人の神学者がこう言ってました。こんなことを、このことを言ってましたね。説教っていうのは、人を立ち直らせる言葉を語ることができるか、それとも人を打ちのめす裁きの言葉、間違った裁きを語って打ちのめすか、あるいはただ道徳を語るだけの説教をするか、そういう道しかないんだって言って、面白いこと言ってますよね。特に間違った裁きを語って人を怯えさせたり、あるいはこれをせよ、ああせよとですね、いわゆる道徳的な催促を重ねて追い詰めるようなことをするのを、立法主義的説教とこの神学者は呼んでるんですね。福音ではなくて、 立法ばっかり押し付け催促する、そういうメッセージ、気をつけなきゃいけないところなんですけれども、愛花が14節で一度罪を暴くべきなのにって書いてありますよね。これは福音による真の裁き、正しい裁きを語ることができるかと問うているわけです。そしてそれを聞く者が立ち直ることができるような言葉を語っているかどうかってことがここで問われていると言っていいと思うんですね。ある説教者が説教を語ったとします。で、説教が終わった後で聞いた人の一人一人がですね、こう手元に聖書を置いたまま孤独な思いになって立ち止まってしまう。そこでは福音は語られなかったということになるんじゃないだろうか。皆さんが説教を聞いた後でね、神の言葉として語られたはずの言葉によってかえって孤独になってね、途方に暮れたままであったとしたら、福音が聞こえてなかったってことにもなるんじゃないだろうかってこの神学者は言うんですよね。一人で追い詰められて打ち倒されて、立つことも歩き出すこともできない、そのように座り込んでしまうか、あるいは喜んで立ち上がることができるか、メッセージを聞いてどちらかだって言うんですよね。で、その時その人が立ち上がれるってことは、いや自分は一人じゃないんだってことに気づく、メッセージを通してね、そのことがよく分かって共にいてくださるお方に手を引っ張られるようにして立ち上がる、そうやって示された罪を悔い改める、そのようにして喜んで神様のもとに帰るために立ち上がるんだ。その時福音が本当にその人に届いたことになるんじゃないだろうかと。まあこれは皆さんに語るっていうのも、語ってながら自分自身に言わなきゃいけないことなんですけれども、そのようにして自分の説教を吟味する、私自身を生かしてくださる神から出た霊、神の言葉であるかどうかということを、やっぱ説教者は特にね、吟味しながら語らなきゃいけないんだろうと思いますよね。ところで現代の偽預言者の特徴は何でしょうかね。ある神学者は、それは罪を語らないということであると言ってんですね。罪を語らない、クリスチャンの思想家であった森有正という人がいましたが、こういう言葉を残しています。すべての問題が行き詰まった時に、その根底には罪がある。罪がなければ人間は何も問題がないんだって言ってるんですね。この森有正は、この罪とはっきりその向き合ってですね、その罪から立ち直らせて解放する言葉を語ることができるのは、キリストの教会以外にはないんだって主張したんです。この世に生きる教会は、この世のために生きるものでなくちゃならない。しかしそれは、この世の人々がやっていることと同じことをね、繰り返して自分もやってみせるっていうんじゃなくてですね、教会でなければできないことをやることだ、することだ、語ることだと。じゃあ教会でなければできないことって何か。それは罪について語り、その罪の許しについて語ることなんだって言ったんですね。まあ、とはいえ皆さんもね、と思うかもしれませんね。罪の話っていうのは必ずしも聞きやすい話とは限りませんよね。なんで私が罪人だって言われなきゃならないのかってね、そういう思いと戦わなきゃならないところがあるわけですけれども、しかも自分の罪が分かった時には、その罪を神様の前で悔い改めるところまで導かれる必要があるわけですよね。どうせ俺は罪人なんだってね、嘘吹いて開き直って直られてしまったら、それは福音が届かないということになってしまうわけですけど、ですから福音が届くという時には、本当にそこにこそ神の霊、聖霊の導きと助けが必要なんです。単に人間的に私がどんなに考えてね、巧みな言葉を語ったにしても、皆さんをその罪を理解して悔い改めに導くのは、私の言葉じゃなくて聖霊の導きであり、聖霊の働きなんですよね。ところで今は現代の偽預言者の特徴を語ったんですけど、ヨハネがこの手紙の中で警告している偽預言者、あるいは偽の福音、偽の預言とは一体何だろうか。2節でヨハネはこう言ってますね。2節、イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊が分かりますと。預言者の霊を吟味するときに何を試さなければならないか、それはイエス・キリストが肉となって来られたということをきちんと語っているかどうかだっていうんですね。自分もそのことを公に言い表すだけじゃなくて、聞いている人たちにもそのことを信じる信仰をね、呼び起こしているかどうか、それによって見極めろっていうんですよね。 まあ、肉となってというのは血と肉を取ってというふうにも訳せますけど、もっとまあ砕けた言葉で言えば生身の人間になった、私と同じ人となってキリストが生まれてくださったってことですよね。キリストは神の子であると同時に、神であると同時に私たちと同じ人となってくださった、そのことを語ってるかどうかってことですよね。このヨハネの手紙が書かれた頃の教会の中に入り込んでいた間違ったキリストの理解の一つは、まあ、実は後に神学的な言葉ですけど、加減論って呼ばれるようになったんです。加減というのは仮に現れる論ですね。仮に現れる論、ある神学者はこの加減論を分かりやすく言えば見せかけの人間になったってことだって言ってですね、私たちを救うために来てくださったイエス・キリストは実は見せかけの人間になっただけであって仮の姿であってですね、そうなると十字架についたって言ってもそれはもう仮の姿で見せかけだけ死んで見せただけなんだってことになってしまう。実際に死ぬはずがないってことでね、それは仮の姿だってことですよね。まあ、それで本当に人間の罪の問題、罪からの解放がなされるんだろうか。イエス・キリストは肉となって来られたっていうことは、まことの神であられた方がまことの生身の人間、私たちと同じ人間になってくださった。イエス・キリストが人となって来られたということは見せかけなどというものではなかった、それが真理ですよね。そしてそれが本当に重要なところなんですね。まあ、そのことを3節でさらにこうヨハネ言ってますね。3節、イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。まあ、これ2000年前に書かれた手紙です。その時からもう来てると言われてるし、2000年経った今でもイエス・キリストのことを、神の子が肉となって人となって来てくださった、そのことを言わない、そのことを公にね言わない、そういう教えもたくさん出てるわけですよね。ここにイエスっていう、あのイエスのことを公に言い表さない例ってありますけど、このイエスっていう固有名詞、これ最初に出てくるんですけど、実はこれ原文のギリシャ語で見ると面白いことで、面白いというか興味深いことにですね、このイエスという固有名詞には定冠詞がついているんです。つまり英語で言うとザ・ジーザスなんですよね。普通固有名詞には定冠詞つけないじゃないですか。つけたら文法的に間違ってるってことになるんですけど、これあえてつけてるんですよね。なぜか実は当時イエスっていう名前はあっちにもこっちにもそこら中にたくさんある、名前だったらしいんですね。一般的な日本語で言うと何でしょうね、今流行りの名前があるかもしれませんが、そういう名前だったので、このイエスがどのイエスかと、いやあのイエスなんだってことを明確に区別する必要があった。それで座をつけてあるんだろうって言われてるんですね。あのイエスと呼ばれる方の存在は2000年前の人間の歴史の一時点に、あのパレスチナの小さな地域に神が人となって生まれてくださったんだ、誠の神、誠の神の子が誠の人となってくださった。皆さん、ここに私たちの救いの一切がかかっていると言っても決して過言じゃないんですね。この神であり人であるというね、それがキリストの本当の姿、理解なんですよね。そういう意味でも説教者はこのイエス・キリスト、肉となられた主イエス・キリストの話以外には何も語らない、いや語れないと言ってもいいかもしれませんね。そこが大事なんです。この誠の神にして誠の人であるというこのキリストの言葉は非常に重要な教会の信仰の告白の言葉となりました。これをちゃんと告白するかどうかによって異端か正当かが分かれるってことですよね。それはもうパトリックでもプロテスタントでもこの信仰においては一つです。一つの信仰を言い表している。イエス・キリストは肉において来てくださった、私たちの仲間になってくださった。だからどんなに厳しい聖書の言葉を説教者から聞いたとしても一人で放り出されるようなことは起こらないんだ。真の福音が語られればね、イエス様が傍らにいてくださって座り込みそうになる私たちにさあ一緒に立とうと言ってくださる、それが福音であって、それが誠のイエス様の姿だと。深い悔い改めとともに父なる神のもとに赴く私たちの道となってくださる、それが福音であり、それがイエス・キリストの姿だっていうことですよね。それがイエス・キリストの霊であり聖霊の働きだと言ってもいいかもしれませんね。3節と4節を改めて読むとこう記されています。3、4、 イエスのことを公に言い表せない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいるものよりも強いからです。ヨハネはここで本当に確信に満ちて書いてるんだと思いますよね。そして偽預言者に惑わされるなと言いながら、あなた方は偽預言者たちにもう打ち勝ってるんだとも言ってます。打ち勝ってる、すでにね。だからこそ偽預言者を見破ることもできるんだと思いますよね。実際にそういう偽りの教えを語る偽りの預言者の言葉というのは、まあ、現実にこの世の中にいっぱいあって、それはある意味では魅力的なね、そういうものに聞こえるかもしれませんけれども、ヨハネは言うわけです。あなたはもうその偽預言者たちに勝ってるんだ、打ち勝ってるんだ。打ち勝つっていうのは、私たちの知恵がそれだけ深くなったとか、あるいは意志の力が強くなったっていうことじゃなくて、あなたのうちにおられる方はすでに世にいるものよりも強いってヨハネ言ってますよね。私たちが強くなったから打ち勝ったんじゃなくて、私たちのうちにいてくださるそのお方、聖霊が、神の子キリストが、その世にいるものよりもサタンにも打ち勝ってくださったんだ、だからあなた方も打ち勝ったんだってことですよね。神の子であられるイエス様が聖霊によって住んでいてください。この理解と信仰というのは本当に重要なことですよね。その神が世にいるものよりも強い、実はこの強いっていう言葉は原文のギリシャ語を読みますと大きいっていうことなんです。はっと気がつく人がいたら嬉しいなと思うんですけど、この話は先週したんですよね。大きい、神様って大きいお方だよ、思い出しましたか？ ありがたいです、先週のメッセージで、ね、出てきて3章の19節と20節ですよね。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。良心の呵責ってありますよね。自分の良心、自分の心ですから、それは痛いものですけど、でも神様はその私たち自身の良心よりもっとはるかに大きいお方だ、だから安心できるんだって言ったわけですよね。この神の大きさが私たちを怯えさせるどんなものよりも大きくて、たとえ私たち自身の心が私たちを責めたとしても、私たちのその良心よりも大きいんだ。そこで罪にも打ち勝ってくださったんだ、世に打ち勝ってくださる、世よりも大きいってことは、私たちのどんな大きいと思っている罪よりも神様の方がはるかに大きく広いお方だってことですよね。この理解とても大事ですね。そして私たちをその罪から解き放ってくださる、解放してくださる、とても大きな信仰がここで語られているっていうことですよね。大きい神を信じる信仰ももちろん大きくなるっていうことですね。私たちが説教を聞いて、あるいは説教についていろいろこう分かっちゃってね、語り合うときに、いつもこの神様の大きさっていうものに信頼して言葉を聞くこと、説教を聞くこと、また語り合うということが大事なことだと思います。これを忘れてしまうと間違って聞いてしまう危険があるということですね。その時私たちはすでに私たちの中に住んでいてくださるその神様の大きさに生かされているということに気づく、あるいは呼び戻されると言ってもいいかもしれませんね。説教を聞いた後に説教について分かち合うところにも、私たちはただそういう神様の大きさを確認することが大事です。そういう喜びを味わうことが味わうことができる交わりを作ること、それが教会にとってどんなに願わしいことか、大切なことかと思いますよね。そういう交わりの中で私たちはお互いに励まし合い、力づけ合っていくことができるということですね。そしてこれはここに今おられる方、ここに今参加している方ばかりじゃなくて、いろんな都合で来られない方も含めて、このことができるということは神様の大きな祝福なんです。またこういうことを語らせていただいている説教者、私にとってもこれは神の祝福なんですよね。喜びでもあると言っていいんじゃないかと思いますよね。ただひたすらこの神の大きな恵みの中に立つ言葉が教会を、皆さん一人一人を生かすものとなっていく、これが何よりも大事なことなんだろうと思います。まあ 神の言葉を語り伝えるという人が預言者っていうわけですけど、でもそういう意味ではここにいらっしゃる皆さんも預言者だと言っても間違ってないんだと思いますよね。皆さんも神の言葉を語り伝えるわけです。食卓で会話をしながら思いがけず預言者になるという瞬間がある。友達とは道を歩きながらでも神様の大きさ、自分をしっかり支えてくださる神の大きさを語ることができる。そうやって私たちは生きることができる。そういう意味では私たちも預言者、あるいは祭司であり、神の民、神の王国の王なんですよね。どうぞこの祝福を確信して、皆それぞれにやがて死に迎える死に至るまで、いやその死さえも超えてですね、祝福された歩みを生き抜くことができるようになっていきたいと思いますよね。さて最後にヨハネはこう言います。5節と6節です。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していない者は私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。何に耳を傾けるか、これが鍵だってヨハネは言ってますよね。人が何に耳を傾けるか、それによってその人が世に属しているか、それとも神に属しているか、この世のものであるか、それとも神のものであるかを見分けることができるってヨハネは言うんですよね。面白いですよね。第4章の冒頭、今日のね御言葉の最初のところで、ヨハネはどの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさいと、まあ忠告しているわけですけど、その鍵となるのは私たちに耳を傾けるかどうか。神に属している私たちの言葉、まあ、あるいは教会の言葉、福音の言葉に耳を傾けるかどうかということにあるんだと。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができるってはっきり言ってますよね。今朝皆さんは何に耳を傾けていらっしゃるでしょうか。皆さんはいつも毎日どこに耳を傾けていらっしゃるでしょうか。そしてどこから出てどこに属するものとなっているでしょうか。どんな時にも神とその御言葉に耳を傾け、大きな神のご支配の中にあり続け、そして歩み続けるものであり続けたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。